こんにちは、川野ゆうまです。今日はですね、人生をどうやったら楽しくできるか、豊かにできるか、幸せになれるか、好きなことを仕事にするとかしないとか、そんなお話をしていこうかなというふうに思っていて、結構ね、コロナが来てもうどのくらいですか、2年半とか、もうすぐ3年とかになるんですかね。ライフスタイルとか環境が変わって、結構悩んでる方とか、悩むにしても結構時間経ってるから、かなり疲弊してしまっているとか、昔はやりたいことあったけどどうしようかな、逆にそこで、行動が思い切ってし始められている人もいるし、でそういうふうに悩んでしまっている人も いるかなと、結構いるかなと思ってるんですね。だからそういう人たちがもしこのポッドキャスト聞いてる中にいらっしゃったら、少しでも動き始める。で、そうじゃない人でも、より自分が、ワクワクできるというかね、そういったことに取り組めるようになるにはどうすればいいかっていうのを、僕もそういうのをこう、完全にマスターしてるわけじゃなくし、ないし、たまたまコーヒーに巡り合ってコーヒーが好きでコーヒーの仕事をしているだけなんですが、少しでも参考になることがお話できたらなと、思っております。で、特にね、今日話す内容を、順番決めてるわけじゃないんで、だらだらお話ししていくことになるんですが、なんていうんですかね、どれだけ理性に従うのか、どれだけ直感に従うのかっていう、そこな気がするんですよね。そのバランスというか、バランスは取れないんですけど、その要素が結構あるんじゃないかと思っていて、で、普通に考えたら、その理性的に考えたら、いろんなことにはリスクがあるじゃないですか。例えば、自分でお店をやるにしても、じゃあうまくいかなかったらどうなんの？借金背負うの？みたいな、お客さん来なかったらどうすんの？っていう、一般的に理性的に考えた時に言う、リスクはありますよね。で、じゃあ大手に就職しない。ちっちゃい会社、やりたいことができるとか、面白い取り組みをしているとか、今若いベンチャーとか、そういうところで働く。じゃあその会社がうまくいかなくなったらどうなの？大きい方が安定して長く働ける。どんな、選択肢にもリスクがあるんですが、このワクワクしそうな、よりこの、尖ってると言いますか、やりたいことに、近い、やりたいことをより叶えられそうな、環境って、一般的にはリスクがあるんで、理性的に考えれば考えるほど、やっぱり安定した敷かれたレールのルートがいい、合理的っていう感じですかね。そうなっていくと思うんですよ。で、そのルートで、悩んでしまうとか、じゃあ、なんていうんですかね、大学を終えてやりたいことを、特にこれといって見つかってないけど、みんな就活してるし、流れに乗って、じゃあとりあえず就活してみて、10社20社50社100社受けてみて、なんとか内定もらったところで働くみたいな、そうなっていく、なんていうんですか、一般的に安定して社会人になってちゃんと働くってなると、そういったルートになっていくと思うんですよね。で、そのルートは別に悪くないし、それで楽しめたら最高だと思うんですよね。安定して、特に奇抜なことせずにというか、それで楽しめたら最高だと思ってるんで、全くもって否定する要素はないんですけど、でも、僕が思うのは、僕個人としては、理性的じゃないアクションというか、本能のままにと言ったらちょっとあれですけど、直感、自分が持っている子供っぽいワクワク感というか、無邪気な感覚っていうか、そんなところに従って動いてみる時間を取るっていうのがすごい大事なんじゃないかなって思うんですよ。これが1個目僕が思う、これの得られることとしては、本来やりたかったことに再び情熱を持てるとか、自分がやりたいと思えることを言語化できるとか、目標にできるとか、そういった好きなこととかワクワクできることを顕在化させる意味で、すごい意味があることなんじゃないかなっていうふうに思ってるんですね。 で、これは全然お休みの日があれば毎週末半日でもできると思うんですね。1ヶ月に1回でもいいと思うんですけど、なんかこう友達と会うとか、映画はまあありえるか、友達会うとか飲み会に行くとか、まあ、ね、家でダラダラするとかじゃなくて、なんか面白そうだなって思うことに、まあ、じゃあ例えば土日休みだったら日曜日丸々使ってみるって決める。で、1ヶ月とか2ヶ月とか3ヶ月とか過ごしてみるとめっちゃ変わるんじゃないかなって思うんですよね。これは別に学生であってもできることだと思うし、社会人であってもお休みがあれば、まあ、隔週になってでもできることだと思ってて、例えばね、コーヒー屋さん、僕はそれで言うと、まあ逆に打算的な理性的な選択があんま取れなくて、なんていうんですかね、理性的じゃない直感的なことばっかりしすぎて逆に苦労した部分もあるんですけど、まあそれはね、うまいことをコントロールしていかないと、好きなことやだけやってたら生きてはいけないと思うんですよね。ちゃんと収入を得る、生きていくためのお金を得る。だからまあ結局はそこがバランスが必要なんですけど、社会にいるとこの本当にやりたい直感的なことが行動できなくなってしまうっていうのが、まあなんかあるんじゃないかな。そこで困ったり悩んだりすることがあるんじゃないかなって思って話してるんですけど、僕の場合はまあコーヒーに目覚める前は、まあ大学生の時だったんですけど、ラテアートにハマってたまたま入ったアルバイト先でラテアートっていうのに出会って、店長がまあその場でなんかラテアートでスワンの絵を描いてくれて、注ぐだけで模様が作れてすげえってなって、自分でも見よう見まねで YouTube 見ながら練習して、でそっからっすね、まあ結構そのまま勢いで、まあ休みがあればカフェとかコーヒー屋に行ってラテ頼む。そっからいろんな気づきがあって、面白うまとか、逆にこうおいしくないなとか、こういうとこすごいなとかなって、シングルオリジンってものに出会って、でそっからなんかそんな面白い豆があるんだったら自分でドリップしたらうまいかな、あの店すげえドリップうまかったら、ブラック飲めなかったけどうまかったから自分も作れるようになるかなって、ドリップして、でティム・ウェンデルボーっていうノルウェーにいる焙煎すごい神がいて、その豆を飲んで、自分もそんな豆焙煎できるようになりたいってなって、まあ、焙煎機を買おうって思って、まあ、やりたいことをね、やっていこうと思って、まあ、そこはもう直感ですよね。どう考えても理論的に、打算的に考えたら、焙煎機買ってどうすんのって感じじゃないですか。店を持つわけでもなかったんで、家で100万の焙煎機買って、いや、普通にそれ元取れなくねっていう。何十年飲み続けたら、生豆で買う分の原価の抑え方で、焙煎豆を買うよりも得すんのかっていうと、まあ、途方もない数字なんで、あんまり合理的じゃないんですよね。で、大学生が趣味でそんないきなり一発100万円とか、しかもそれ僕の自己資金では足りなかったんで、銀行行って借金してやったんですけど、まあ、普通に考えたら狂ってるというか、おすすめしないというか、良くない。良くないとされる。僕はいいと思ってるんで、選択肢なのかなと思うんですけど、まあ、それも結構ワクワクするっていうことをすごい大切にしてきた。そこ、なんで大切にしてきたんだろうね。まあそれがあるんじゃないかなって思うんですよ。まあなんで僕がワクワクを大事に、ワクワクファーストで動いてきたのかって結構まあ、あんまり僕はまだ言語化しきれてないんですけど、多分ね、小学校とか中学校の頃の先生がね、結構ね、つまんなそうだったんですよね、僕。荒れてて、中学とか結構荒れてたんですよね。で、まあ先生が、まあいい意味で、なんか反面教師になってたっていうか、やりたいことをやれてないって感じ。無理やりこう、決まりだからって感じでやってる。じゃあ何のためにこの授業あるんだろうみたいな、結構僕考えてて。で、それでなんか自分がやりたいと思うことやりたいなとか、自分がルールに、こう、盲目的に縛られるんじゃなくて、自分がルールを、まあ自分のことだったら、自分が動くことだったら自分でルールを作りたい。まあ、チームで動くんだったらね、みんなで話すべきなんですけど、自分のことだったら自分の生き方自分で決めるというか、なんかそんな感じがあって、そのぐらい結構、まあね、めちゃくちゃ激しかったかってそうでもないかもしれないですけど、まあ自分の人生の中では強烈な経験だったんでしょうね。それで、多分自分はワクワクするとか、まあ無邪気な、こう、あ、なんか面白そうだなっていうのに結構従っていった。それを、いやいや、なんかリスクあるしとか、いやいや、普通に言ったら、そんなことに時間費やすよりも、ちゃんと ちゃんと勉強してというか、わかんないですけど、まあ大手に就職するとか、インターン行くとかわかんないですけど、なんかそういう風なキャリア的なね、レール的な動きを取るのが、なんか、社会通念的には正しいとされているような気もする。まあそれもどうかなって僕は思うんですけど、まあそんな気はするんですけど、僕はまあそういう風にして、なんか自分がワクワクすることに動いていきたいなって、まあ、思えたんで、そうできた。で、今でもそれって、お話戻しますけど、誰でもできると思うんですよ。その、決めちゃえば。なんかもうまあ、働いてるし、そんな別にね、お金がかかることじゃなければ、例えば、なんすかね、コーヒー、なんか面白そうだなと思ったら、いろんなコーヒー屋さん行ってみる。1杯500円だから3軒回っても1500円、交通費入れても3000円とかで済むんで、いや、全然いけると思うし、1日3軒でも。海外の豆買ってみるでもいいし、なんか気になった、遠いところでも、セミナーに行ってみるでもいいし、バリスタの教室、ラテアート、ドリップ、カッピング、そういったところに参加してみるでもいいし、他に、まあ、美術館でも行ってみたかった地方、食べてみたかったらご飯、あとは、まあ、見てみたかった景色とか、あとは興味がある分野、他にもなんか習い事でも、僕最近いや、まあね、サッカーもやりたいんですよね。でもサッカーやれてなくて、そういう意味ではちょっとサッカーやりたいなと、そこちょっとなんか時間ないみたいなのを言い訳にして、それがやっぱ理論的というか理性的な部分が邪魔しちゃってるんですよね。時間ないとかもそうっすよね。いや、時間作れるし、その週一で友達との飲み会じゃなくて自分の幸せの時間っていう風に定義すれば、週一ぐらい全然捻出できるはずなんで、できるんですけどね。やってみたかったこと結構、まあそういう風に習い事とか、まあスポーツでも文化的な陶芸教室とか、なんか服飾とか、あとは写真とか、まあそういったなんかワクワクすることって絶対みんなあるじゃないですか。で、それがないっていう人はいないと思うんですよ。そのやりたいことが、例えばないっていう人がいたとして、その全くもって興味のかけらすら何に対してもないっすっていうと、いや寿司うまくねとか、あとね、どっか北海道の景色すごい広くて最高だよねとか、まあそういったなんていうんですかね、体を動かして気持ちいいとか、全くもって全てがつまらないっていうことはなくて、絶対に自分がなんか ちっちゃい頃、小学校の頃いつかなりたいなとか、 やってみたかったなって思うこととか、興味がある片鱗って絶対あると思ってて、それをもう思い切って決めちゃう。週一とかで、まあ学習とかでもうなんかそういう時間でもうやっちゃうっていうのは、すごい人生を幸せにするんじゃないかな。そこから始まると思うんですよ。じゃあ果たしてその、サッカー面白そうだからずっとやりたいと思ったけど、フットサルとりあえずやってみたとか、キックボクシング習いに行ってみたとか、まあコーヒー巡り始めてみたとか、何でもいいと思うんですけど、そう始めて、その始める前はじゃあそれを人生にどう取り入れていくべきなのか、果たしてそれが本当に面白いのかなんて分かんないんですよね。だからそれを仕事にすべきかなんて誰も見当つかない。ただなんか面白そう、やってみたかったから動いてみたっていうだけで、結果なんか、まあ、僕も例えばコーヒー飲みに行ってわざわざ行ったのに、なんか別に美味しくなかったなとか、自分は面白いと思わなかったなっていうことはあるし、でもそれはそれでいいと思う。じゃあそういうのはハマんなかったの、じゃあ違うとこ行ったらもしかしたらハマるかもしれない。そういうのやってると絶対にビビッとくる、え、何これ、めっちゃ面白っていうのがあると思うんですよ。それも例えば一回体験するだけじゃ見えなかったこともあって、なんか面白そうだけどなんか、ま、バシッとハマった感じわかんないなっていうので、1ヶ月通い続けたり2ヶ月通い続けたり、半年1年通い続けてみると、あれ、なんか意外とこれ向いてるかも、これやってみたらめちゃくちゃいいかもってなってくる可能性あるんで、それが何年かかるかわかんないパターンもあるし、もう僕だったらコーヒー屋いっぱい回って、でもティムさんのコーヒーに巡り合うまではもう本当に多分50軒100軒ぐらいコーヒー屋回ったと思うんですよね、カフェで。ようやくティム・ウェンデルボーのコーヒーに出会って、まあオニバスコーヒーとフグレンですね、オニバスのフルーティーなカプチーノからフグレンに飲んだティムさんのエチオピア、 に出会ってやばってなって、そっから一気にまあ目の色が変わったって感じですね。だからそれもいきなり、コーヒーカフェで働いてるし、なんかコーヒー興味あんのかなみたいな、なんかそういうこうもやっとした、全く趣味とも言い切れないような、でもなんか直感的に動いてみようって、そういう段階からティムさんのコーヒー飲んで変わってたかっていうと、多分ティムさんのコーヒーにもたどり着けてないし、わかんなかったと思うんですよね。いろんなコーヒーを飲んだ中でこんなコーヒーがあるってことがすごいっていうとこでもあったんで、だからまあ例えば週一のこういった好きなこと、自分がワクワクしそうなこと、昔やりたかったこと、こういったところに時間を当てる、まあ、体験する時間っていうことを取ったとして、すぐ結果が出るわけではないと思うんですけど、でもそういったなんだろうな、ワクワクへの刺激ってすごいこう人生の中で、いやーめっちゃ大事とか一番大事だと思うんですよね。それがあるから幸せだと思うんですよね。本当に機械的に決まったことを、まあレール、敷かれたレールって言いますけど、もうレールが敷かれてるってことは5年後こうなって10年後こうなってで見えてるわけじゃないですか。見えてる世界ほど面白くはないと思うんで、わけわかんないことが起きるから面白いと思うんですよ、人生って。本当にだからその中にはその瞬間瞬間で言うと本当に嫌なこともあるかもしれない、なんでこんなこと起きんのっていう最悪なこと、地獄みたいなこともあるかもしれないですけど、3年後振り返ると、あんなこと起きるとかマジ面白いなってなると思うんですよね。例えばなんかあったとしても、それがもう本当に単調でただ決まったことしか起きなかったら、まああんま面白くないと思うんですよ。今の職場でもみんな、多分僕もそうですけど、聞いてくださってる皆さんもなんかすごいね、大成功を収めたりしても、なんかすごい苦難があってもそれをなんか乗り越えたら後で笑い話になったり、意味わかんないミスを誰かがして、自分がしてもあるかもしれないけど、その瞬間はもう青ざめるけど、なんかその後振り返ると、あの時マジやばかったけど、なんかなんとかなったし、結局なんかプラスになったよなみたいな感じ絶対あると思うんですよね。で、なんかそういう意味でもいろいろ動いていった方が絶対にワクワクする。だからリスクっていう意味では、短期的にはリスクでも長期的にはリスクじゃないっていう、ほとんどのことが言えると思うんで、なんかそういう意味でも、まあまず第一段階、まあもうすでにね、明らかにこれ好きでこれ仕事にしたいって思ってる人が聞いてたら、いやいや、まあそのフェーズも下手わって思うかもしれないけど、そうだとしてももっともっとあるかもしれないし、そうじゃない人がもし聞いてたら、まあ動き出すきっかけになったら嬉しいなと思いますね。だから今の仕事なんかな、ちょっと違うんだよな、もやもやしてる人がいたら、よし、じゃあもうやめちゃおう、じゃない、今の週休まあ1日でももしあれば、お休みの半日でも、自分がなんかワクワクしそうなこと、直感的に従ってもう体験してみる、家でなんか過ごすっていうかは、まあ身をもって体を動かして外でアクションしてみる、店行ってみる、食べてみる、景色見てみるっていうのがいいと思います。で、ちなみにまあ僕はその時に結構友達と行ってたんですよね。半々かな、半分友達と行く、半分一人で行くっていう感じでやってましたね。コーヒーに対しては、コーヒーじゃない趣味に対しては例えばテニスとか好きで、最近あとキックボクシングを始めたり、ランニングしたりとか、他に何か趣味始めましたかね。お酒、まあ、ワインとかウイスキーとか、お酒やっぱ人と飲むのが楽しいかな。とか、まああと大学生の頃から好きだったのはラーメンがめっちゃ好きで、ラーメンももう本当に死ぬほど食べ、年間マックス300杯ぐらい、ラーメンハマって食べてる時あったぐらい行って、それはほとんどがやっぱ一人で動いてたんですよね。で、友達と行くと、その誰と行くかがめちゃくちゃ重要になると思うんですよ。その同じようにコーヒーに面白ってなってる人だったら、例えば3人で行って1人がエスプレッソ頼む、1人がカプチーノ頼む、1人がドリップ頼むって感じで、みんなで飲み比べしたりできたらすごいこう楽しいし、1人で3杯飲まなくても、まあ豆をみんなで買い合ってシェアし合ったりとか、飲んだ時に感想を言い合ったりとか、結構刺激になることは多いなと思うんで、もしバチバチにその感覚が合う人が友達に幸運にもいれば、友達と行くのはいいと思います。でもそうじゃない限りは一人で行動するのがいいと思います、僕は。なんか気使うし、 自分が最大限ワクワクする行動が取れない可能性が結構あるんじゃないかなと思うんで、一人旅でもいいしね。まあそういう意味では、まあ一人で行動するっていうのは、僕はね、いいんじゃないかなって、経験的にはおすすめしますね。そんなところかな。まあ、じゃあそれを仕事にするべきなのか、とか、まあそういったところは前にももしかしたらポッドキャストで話したかもしれないですけど、それを出し手に回りたいほど、まあ出し手に立つっていうことが楽しいと思えるようなものなのか、それをまあ趣味として消費するっていうことが人生としてワクワクすることなのかっていう違いでしかないんで、まずは消費するとこから多分始まると思うんですよね。体験してみて。で、それがだんだん、いやなんか出して感動してもらえるってことがすごい楽しいなっていうことになったら、それは仕事にすべきっていうところだと思うんで、最初からなんかそれを仕事として楽しまないといけないとか、好きなことを仕事にしなきゃいけない。仕事は自分の趣味というか好きなことじゃないといけないとは僕は思わないし、そう決め打ちせずに、まずは、まあ、余暇の時間を最大限自分が無邪気に直感的にワクワク楽しむっていうことに費やしていくと、多分そこからどんな選択肢も取れるんじゃないかなって僕は思うんで、もしそういうことで悩んでる方がいたら、そういった週一でも一人でどっか好きな、まあ気になったこと、ワクワクすることに時間を費やしてみるっていうことをやって、自分のなんかこうあるべきとか、こうならないといけないとか、こっちの方がリスクが少ないっていう理性的な判断を、まあ判断だけじゃなくて自分の中の直感的なワクワクするっていう判断の比率を人生の中に増やしていくと面白いんじゃないかなっていうふうに思ったので、参考になったら嬉しいなと思います。またこういったお話はしていきたいと思ってますので、ぜひ聞いてください。